おはようございます。今日は永田さんの良い証をありがとうございました。高校生の頃にそういう歌をみんなで歌うということは本当に素晴らしいことだと思いますね。今日はちょっと修法に書かせていただきましたけれども、このヨハネ福音書の2章の1節から11節のことを中心に、聖書の学びをさせていただきたいと思います。その修法のところ、最初ちょっと読ませていただきますけれども、もし時間を戻せたら、もし殺し傷つけてしまった方々を元通りにしてあげることができたらと、いつの間にか考えている自分にふと気づくことがあります。償いのかなわないことをしてしまいました。悲しみと苦しみを与えてしまった高橋さん、菱沼さんとその遺族の方々、この2人は地下鉄の駅員さんですね。そして多くの方々に私の全身全霊を挙げてお詫び申し上げます。そして亡くならせてしまった方々のご冥福と、傷を負わせてしまった方々の回復を日々願い、心から祈っています。魂というものがあるならば、私のやったことと多くの方々の悲しみと苦しみを忘れないようにと、その魂に刻みつけ、二度と繰り返すことがないように日々祈りをかけています。償う術のない行為でした。忘れないこと、それのみがこのような罪を犯した私にできることなのだと今は思っています。これは林郁夫という、人が書いたオウムと私という、実はその本を私ちょっと今日カバンに入れるのを忘れたんですけれども、文藝春秋社の初版は1998年に出た、最初は単行本で出ましたけれども、私が持っているのはその単行本ですが、現在は文庫本で手に入るかもしれません。これは地下鉄サリン事件の実行犯林郁夫の言葉であります。林は1947年東京の品川区に生まれました。父親が医師、母親が薬剤師という恵まれた開業医の家庭でした。慶応義塾中等部、慶応義塾高等学校、慶応義塾大学医学部卒です。医師としての道を選んだのは人助けがしたかったということです。専門は心臓血管外科、アメリカ合衆国に渡り病院で勤務しました。後に退職して日本に戻り、栃木県済生会宇都宮病院、慶応義塾大学病院などに勤めました。慶応病院の勤務では心臓外科の名医として石原裕次郎の手術チームの一員でもありました。そのような先生だそうです。なんか優秀ですね。なかなか誰でもできることではないと思うんですけども、これほど優秀な林はどうしてあのような恐ろしい事件に関わるようになったのでしょうか。その林が書きましたオウムと私という本にはそのようなことは詳しく書かれています。500ページ近い本ですけれども、文庫本で手に入るか、あるいは図書館で皆さんがその本を一回読まれると いろいろと教えられることが多いんじゃないかと思います。詳しいことは今日は省かなければなりませんけれども、最後に彼が言った報酬報いは 妻も逮捕され、子どもは児童相談所に引き取られることになりました。自分も刑務所につながれる身となりました。そのようなことがこの彼の最後だったんですね。正しい宗教の見方を中高生や大学生の頃から身につけておくことが特に必要と思われるのでございます。私は簡単に3つの目安を考えてみました。正しい宗教を判断する目安ですね、簡単ですので中学生でも忘れることはありません。一つは人間の人権、人間のはいらないかもしれませんが、人権を大切にする宗教であるか。例えば人権や命を大切にするなら、人の命を奪う殺人事件などを起こすことはありえません。もう一つは指導者、教祖の独裁的思考に頼っていないか。オウムと私の155ページには、教祖の麻原は最終下脱者なのですから、麻原が決定すれば、この世にあるすべての賜物は、すべての財物はですね、この世にあるすべての財物は、財産や物は、それを盗もうが奪おうが、真理のための功徳となるのですと、そのように書かれています。言葉を変えれば、その宗教には違う考えにも耳を傾け受け入れる謙虚さがあるかということです。それがなければ最後は意見が違えば殺しても良いということになってしまいます。この二つ目のことですね、これは教会の牧師さんにも通じることだと思います。もし私が自分の考えが正しいからどうぞ皆さん私に従ってくださいと言ったら、その時はどうぞ盲録したと思ってくださいね。いよいよ瀬戸牧師も盲録したなと、認知症になったなというふうに判断して間違いないと思います。それから聖書に正しい人は神様だけですね。イエス・キリスト様に従いなさいと私が言うならば、まだ認知症になってませんね、盲録してません。しかし、私に従いなさいと言うようになればもうダメですね。麻原はそのようなことを信徒に言ったわけでございます。それから三つ目はお金を出しなさいという宗教です。これも判断の目安となると思います。麻原は財家の信徒からすべての所有物を伏せさせようとしました。また医療費の不正受給もしていますが、その不正受給をした理由というのは振るってまして、不正受給をしてもそれは国がその不正することになっている、不正したことになるから、つまり国に功徳を積ませることになるから不正受給しても良いというね、そういうふうな、とんでもない転倒した考えでございます。これは155ページに書かれています。聖書に、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も天の父のもとに行くことができないとイエス様が言われたと書かれてございます。また旧約聖書のイザヤ書の45節だったかな、45章の22節には、何じら我を仰ぎ望め、そうすれば救われると書かれてございます。これはイザヤ書の45章の22節でございます。 教祖さんを仰ぎ見て救われるんじゃないんですね。天の神様を仰ぎ見て救われるというのが聖書の考えでございます。もし王と私を書いた林がこのイエス様の言葉を中高大学の時代に学校で習っていたらと思い残念でなりません。日本の学校でも公立私立を問わず人間の生き方や宗教についてもきちんと考える必要があるのではないかということを思わされました。今朝読んでくださいました聖書の箇所を一緒に考えてみたいと思います。水がどのようにしてブドウ酒に変わったのか問うことはやめましょう。それは無益なことです。水は水素と酸素の化合物です。ブドウ酒にはアルコールという炭素物、糖分、脂肪があります。窒素物もあります。どうしたら水素を炭素、窒素に変えることができるのでしょうか。それは科学の法則に逆らうことです。人はこれをありえない事実、迷信的信仰の産物として嘲笑うでしょう。しかし科学は進歩しています。水素を変えて炭素とする方法は発見できないと断言はできません。この聖書の原点は、聖書の要点は、味のない水がたちまち甘みのあるブドウ酒に変わったという事実でございます。世話役は喜びました。婚礼の客はそれを味わい喜びました。花嫁と花婿の本家は大切な結婚式でブドウ酒が足りないという恥を免れました。招待された客も全員喜びました。大きな事前的奇跡をキリストはなさいました。人々はブドウ酒をおいしくいただき、それを褒めました。しかしそれがどこから来たのか知りませんでした。水を汲んだしもべだけは知っていました。ここでしもべ、これは口語訳の言葉ですけれども、新共同訳では召使いとなっています。五節にイエスの母マリアはしもべに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言いました。この言語のしもべ、召使い、新改訳では確か手伝い人とか何かそういう言葉になってたかと思いますけど、手伝いをする人というそういうになってたかと思いますが、このしもべ、召使いというこの言語はディアコノスという言葉でございまして、これは教会の羊さんのといわゆるその教会の職制の羊である一つである羊という言葉と一緒なんですね。これも大変興味深いことだと思います。キリストに直ちに従う人はキリストのその偉大さが分かります。従わない人はキリストの偉大さが分かりません。水汲みのしもべの仕事は平凡なものです。しもべは結婚の主演の祝宴の主賓でもゲストでもありません。しかし一番恵まれたのではないでしょうか。キリストの言葉に従う人は幸いです。水はありふれたもの、平凡なものです。しかしなくてはならないものです。キリストはたくさんの無味の水をたちまち味のある濃いブドウ酒に変えてくださいます。普通の人の生活、私も含めてですけれども、普通の人の日常生活は平凡なものです。そういう私たちの平凡な単調な生活をキリストは音楽とも芸術とも詩歌とも豊かに変えてくださいます。神の子イエスは私たちの平凡な生活に意味を与え豊かに祝してくださいます。前にも話したことですけれども、私は16歳の時に初めて教会に行きました。そしてその時に 特典がありまして、キリストを救い主と信じる人は前に出てくださいと言われて、深い意味も分からずに私は前に出てしまったのでした。周囲の環境に飲まれて深く物事を考えないところがあったのではないかと思います。それで十分に分からずにクリスチャンになる決心をしました。十分に理解したからクリスチャンになるのではありません。クリスチャンになるのに思い煩うことはありません。自分の体験を通じてそのことがよく分かります。今考えますと、それは小さな私の人生の一方ではありますけれども、決定的な影響を与えたのであります。イエス・キリストと父なる神を知る大きな喜ばしい第一歩でした。私はもう今年78歳になりましたけれども、今思いますと、その時に招きをしてくださった先生に感謝をしております。E.B. ドージャー先生じゃなかったかなと今記憶してるんですけども、人間は自分の本当の創造主を知り、初めて自分が理解でき、心が満たされるのであります。日本人であれ、誰であれ、人間は天地の創造主である誠の神、天の父を知り、初めて心に平安が訪れるのでございます。では一言祈らせていただきます。父なる御神様、どうかこの教会に集められていらっしゃる方々がご自分をお作りになり、また愛を持って日々導いてくださる天の神様を心に迎えて、平安な良き生涯を送られますように、どうか主が導いてください。また、それぞれの、健康を主が祝し、生涯を御顧みくださいますように、尊き救い主イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アメン。